はい、ヨハネ1章14節です。今日は、言葉アドベントが始まって今日まあ3週目3回目の礼拝になるんだけど、最初は命の言葉ね、ヨハネの一章をずっと見てきてます。で、最初は、初めに言葉があった、言葉は神であった、言葉は神と共にあったっていう始まりで始まっとる。で、これだけ読んでもなんじゃそりゃってわからんよねっていう話をした。でも全てこの世の中にあるもの、そして俺たち人間も言葉によって作られたよね。で、実はこの言葉のことを言ってる、つまり神様の思いを完璧にその通り実現する力を持っているのがこの神様の言葉ですよ。で、言い方を変えると、それは実はイエス・キリストっていう神様のもう一つの部分なんですよ。で、このイエス・キリストは、クリスマスにマリアから生まれて初めて、その時からいるんじゃなくて、いつからおるの、イエス様って。おー、いいね。そうです、最初からです。最初っていうのは何の最初なのかっていうのが大事なんだけど、世界が作られた時から、いや、もっと言えば世界が作られる前からおったってことね。もう一回みんな言うけど、神様っていうのは永遠の存在やから、永遠っていうことはただずっとついつまでも続くっていう意味だけじゃなくて、始めもなければ終わりもないっていうこと、つまりおるっていうことです。いつからおる、いつまでおるじゃない、もうおるっていう事実しかない。始まりも終わりもないですよ。すごかろ？ね、すごいですよ。もうこれだけでも、もう何十分も何時間も喋ってもいいぐらいみんなで考えていけるんだけど、そういう永遠に存在する神様の一部であるイエス・キリストが言葉っていうふうにここでは表されてますよ。だからヨハネ一章読んでいくと、言葉は何々でしたよ、言葉はどうでした、言葉は言葉はって出てくる。で、言葉っていうのをイエス・キリストって読み替えて読んでみるとすごいわかりやすいよねって。実際今マナさんが読んでくれたリビングバイブルは、イエス・キリストはってもうすでに書いてあったよね。で、これはもう言い換えていてくれるんですよ。でも本当の最初ギリシャ語で書いてあった聖書は、イエス・キリストはとは書いてなくて、言葉はってロゴスっていうね、ロゴスっていう言葉が実は使われてるんですけど、ロゴスっていう言葉みんな知っとくかもしれんよね。で、そういう、特別な言葉、神様の言葉、神様の思いを 100% 実現させる言葉がイエス・キリストですよ。で、そこには命があるんですよ。イエス・キリストが命を作り出すための言葉になったんですよっていうのが1週目だった。で、先週どんな話やったかっていうと、そのイエス・キリストは命を生み出すだけじゃなくて、本当に全てのものを照らし出す光になってくれるんですよ。つまり命ってどうやって生きていったらいいの、俺たち人間の生き方って今どうなのっていうのをはっきりとその通りありのままに映し出す光なんですよ。で、そこにはもちろん嬉しい光ね、闇の中に光が差すと嬉しいっていうことはあるんだけど、でもそれと一緒に俺たちひょっとしたら見たくない、あんまり蓋をしておきたいところ、目をつぶっておきたいところも見て、うらー、こんなとこまで照らされてればやばっていう風になるかもねっていう話をしたよね。で、その時に俺たちはどうするか、イエス様に照らしてもらって、あ、イエス様が映し出してくれる本当の命の姿、これをこのままでいいっていう風にするのか、いや、こうじゃなくてやっぱりイエス様のとこに来て、イエス様にもう一回新しい、オリジナルの命を始めさせてもらおう、作り変えてもらおう、リセットボタンを押してもらおうっていう風にするのかっていうのが大事ですよっていう話を先週したんじゃないかなと思うんです。で、今週はその次なんだけど、体っていう話をしましたね。大丈夫ですか、水筒。体っていう話をしました。で、今日のところには、リビングバイブルだとキリストが人間になってって書いてました。で、今読んだ、新共同訳っていうね、ロッキーが読んだ方だと、言葉は肉となってって書いてあるんですよ。みんな言葉が肉になって嬉しいやろ、ハンバーグとかさね、サムギョプサルとかね、嬉しくないですか、嬉しく、今反応してる人は嬉しいんだよね。そうじゃない人はいっていう感じで。でもそういう焼肉の意味じゃないよね、これって。どういうことかっていうと、体を持つものになったっていうことです。肉っていうのは英語でも meat っていう言葉と flesh っていう言葉がある。 flesh っていうのは肉体ですね。 flesh じゃないよ、 flesh ね、F-L-E-S-H ですね。これ日本人気をつけないと、ああこの野菜フレッシュだねとか言ったら、えらい大ごとわけやからなくなりました。で、それでとにかく 人間、神様の言葉だった。言葉、もう一回言うけど、神様の思いを完璧に実現するその力が、なんと肉体をまとって、肉体の中に宿って、肉体を持つものとして生まれてきてくれたんですよっていうのが今日言ってるところですよ。で、これさらって読んだら、へえ、そうなんや。そうよね。確かに神様が赤ちゃんイエス様になって生まれてくれたんやね。よかったね。イエーイ、クリスマスおめでとうって言って終わっても良さそうなんだけど、落ちちゃった。でも、これ実はものすごいことなんですよ。さっきもちらっと言ったけど、神様が、いいよと考えてよ。神様ってどんだけ大きいの？どんだけ大きい？見えんぐらい大きい。っていうことはどれぐらい大きいの？地球と同じぐらい？どうよ？どのぐらい大きい神様？宇宙より大きいでしょ？宇宙より大きいでしょ？ちょっと想像つく、ちょっと皆さん。宇宙とかなんか想像つかない、だって。だって地球も想像つかないやろ。地球って一周一回りしたら 何万キロあるか知ってますか、皆さん。お、いえ、さすが現役。ウォー !4 万キロなんですよ。こっからオリオンまで行ったら15キロぐらいなんですよ。だそれぐらいなら見当つくよね。こっから東京行ったら1100キロぐらいなんですよ。それもまあ大体見当つく。こっからアメリカまで飛んで行ったら1万キロぐらいなんですよ。それもまあ検討するけど、4万キロってそれの4倍かよみたいな。でしかもそれがただ地球のこんな話ですよ。でも宇宙ってどれだけでかいよって言ったら、もう見当もつかんぐらいでかい。それよりもさらにでかいのが神様やろ。だから神様っていうのは大丈夫か、無限の存在って言ってもいいぐらいですよ。無限だって永遠やからね。始まりもなければ終わりもない、つまり無限の存在。そんなでかい神様が人間になった。どんだけ人間ってどんだけ小さいね。みんな大きくなってきて背が伸びたねとか横が大きくなってがっしりしてきたねとかいろいろ言って言いますね。でもよ、人間の大きさってどんだけよ、ね、この地球から見たり宇宙から見たりしたらもう本当にこんなんでしょ。ゴマ粒か、いやもっと小さい埃の粒かね、それぐらいな感じよね。そんな小さい人間になってくれたって、これがまずどんだけすごいこと、ね、でもうちょっと分かりやすくすると、神様の3つの特徴覚えてますか皆さん。漢字の言葉で難しい言葉あったよね。全丸、全丸、変丸っていうの覚えてますか。覚えてないね、これね。 BFF にしちゃえらい難しいこと言ってますけどね。お、なんか言ってますよ後ろで。こそって、そうですね、全知全能偏在っていうね、この3つ。もうこれは別に覚えてなくてもいいよ。これを受かったらどうのとかそういう話じゃないんで。全知って何、知っていうのは知能の 知る、知識の知ね、知るっていう字。だから全部知っとるって分かりやすいから、全部知っとる。全能、能は何、能はこの能じゃなくて能力ね、能力、つまり何でもできる、できるっていうね、何でもできる。そして偏在、在っていうのは何か分かりますか皆さん。在地、うん、あるよね、ある、おる、はべる、今そこは違う、おる、ある、人やったらおるよね。で偏っていうのはどういうことかっていうと、どこにでもっていう意味ですね。普遍的な 事実ですとか、そういう言い方しますよね。でどこにでも一緒におってくれるよっていう、この3つ、つまり何でも知っとる、何でもできる、いつでもどこでも一緒ね、これを漢字の言葉で言うと全知全能偏在。偏在の偏ってえらい難しい字やけん、あの戸端の塔に下にこう札っていう字を書いて、一冊二冊で、左側に神如、わかりますかよね、確か違っとる、うん、神如じゃんでしょ。 OK、 よかった、びっくりした。底辺だとですね偏ってしまうんで、これ結構気まずいですね。偏ってしかいられない神様って、これ気まずいです。あんまり信じたくないですね、そんな人はね。でも神様はどこにでも全てあまねくっていう意味で、もう全部どこでもっていう意味です。だから偏在の偏っていうのはそういう意味ね。でそういう神様が一人の人間になった。じゃあ人間比べてみたいんだけど、人間ってまず全部知っとるか、何でも知っとるか、 知っとらんよね。知らんこといっぱいあります。今それが一番よくわかる。新型コロナウイルスっていつまでお前新型って言うんかいっていうぐらいにもう出てきて何ヶ月もなるのに、その性質も分かってなければ、むしもうどこにおるかすら分かってないよね。だからひっついたらいかんから換気しましょうとかマスクしましょうとか言ってる。もうこれすごいわかる。それから全能、じゃあ人間って何でもできるのかって、何でもできますか。できんよね。できん。何でもできると思ってる人結構おるけど、できんわけよ。できんこといっぱいあるよね。で、本当に簡単なこともできなかったりするっていうのもありますね。それから偏在、じゃあ人間どこにでもいつでもどこにでもおることができる、それできんよね。だってロッキーが今ここに座って喋ってるっていうことは、ロッキーはあそこの家にはいないわけですよ。ね。ズームで繋がってるけど、それはズームで絵を見てるだけですね。そういうふうに、神様は今言った全知全能偏在っていう三つの特質、俺たち人間にはない特質を持ってるんだけど、で、それがなんと神様を神様たらしめてるわけですよ。だけど、その性質を全部横に置いて、その性質を全部捨てて、俺たちの人間の一人になってくれたよ。俺たちは全知でもなければ全能でもなければ偏在もできることがない、できない、そういう人間、もう限りだらけの制限だらけのそういう人間になってくれたよって。しかもそれをめちゃくちゃ分かりやすくするために、人間の中でもどんな人間になってくれたってさっき言ってくれた、立派な大人の人やった、違うね、何やった、赤ちゃんやろ。赤ちゃんって言ったらさ、人間の中でもさらにどうなん、
下、
まあ下っていう言い方でもいいけどね。つまり大人にできることが赤ちゃんにはできないんでしょ。そうでしょ。生まれたばっかりの赤ちゃんは例えば言葉が喋れるか、喋れないね、まだね。いきなり生まれておはようございますとか言わんよね。言ったら怖いよそれね。それから生まれたばかりの赤ちゃんが自分で朝起きて卵を割ってフライパンで卵焼きを作って食えるか、食えないんですよね、食べれない。赤ちゃんはお母さんからもらうミルクとかしか食べることができない。ステーキも食べられんのよ、気づいたわ。赤ちゃんステーキやったらダメよ、喉詰まらして大事になりますからね、ダメよ。で、赤ちゃんそんな風に何もできない。そして赤ちゃんは自分でどっかに歩いていくこともできないでしょ。つまり置かれたその場所に寝とくことしかできんわけよ最初は。すごくね。ちょっと神様が宇宙を作った無限の神様がよ、何でも知ってる、何でもできる、いつでも一緒におれる神様がこんな限りだらけ、しかもその人間の中でもさらに限定つきまくりの赤ちゃんになって生まれてくれたち、これを覚えておかないけん。ここまでしてくれたのがクリスマスですよ。でもそれだけただ読んだらへーで終わるよ。でも俺今言ったよね、ここまでしてくれたって言ったでしょ。くれたっていうことは俺たちのためを思ってっていうことだよ。に日本語ってすごい便利がいいですね。ただここまでしたって言ったらそこには何の関係もないよ、ただしたっていうだけね。でも日本語のものすごい便利な機能が裏技じゃないけどちょっと小技があって、するっていう言葉にくれるとかあげるとかもらうとかいう言葉をつけるとね、そこに関係が生まれるよね。これみんな気づいたことある？多分カズとかニヤニヤして聞いてますよ今。日本語の先生になる勉強しとったけんね。それでこれを例えば英語をこれ翻訳しなさい。 He bought this chocolate for me っていう文章があったらね、彼は私のためにこのチョコを買ったとか言って訳す人が多いんですよ受験だと。でもそれはおかしくね。あの人がこれを買ったって言ったんだったらあの人がただ買っただけなんですよ。それは俺とは何の関係にもない。だけど英語では for me っていうのがついてる。つまり自分のことを思って自分のために買った、つまりそれはもう買ったではなくて買ってくれたになるわけよ。これ違うんよ、すごくね。で逆に今度は俺が何かを誰かのために思ってしたんだったらそれはただ俺が例えばノアちゃんにチョコレートを買ったじゃなくて買ってあげたってなるよね。でもこれ気をつけとかんとめちゃくちゃ 上から目線になって、俺が買ってあげたんやろうがみたいになったらこれ大間違いね。それは人間の悪いところね。それから逆のもありますね。ノアちゃんから見たらロッキーから買って てもらったとかね、こういう言い方もある。日本語すごい便利で、これをうまく使い切るようになったら、もう日本語がめちゃくちゃ生き生きしてきますね。でちょっと日本語の話に脱線したけど、でもイエス様が神様であるのにもかかわらず、この制限だらけの人間になったっていうことも、ただなったって言ってるだけだったら、へえ、で昔そういうことがあったんやね、へえ、自分とは関係ねえわ、で終わってしまうんですよ。やけどよ、これが俺たちのね、もし俺たちの方から見た時に人間になってくれたっていう風に変わってくると、どうなるかっていうと、あ、自分とのつながりがそこに生まれてくる。しかも自分のことを思って、自分のためにわざわざね、大変なことを分かった上でしてくれたんだっていう意味合いができてくるわけで、聖書にはでもそうは書いてなかったよね。でも次のところ読んでいくと、それが分かってくるんですよ。あ、イエス様ってなってくれたんやんって、人間になったんじゃなくてなってくれたんやんじゃね。それはなんで分かるか、次のところを読んだら分かる。神様の独り子、つまり天のお父さんの独り子としての栄光を見たち、書いてあったよね。つまり俺たちに栄光を見せるために、神様の栄光ってどんなんなん、神様ってどんだけすごいんっていうのを俺たちに見せるために、見せてあげるために、分かってもらうために人間になってくれたよ。そしてもう一つ書いてあった、神様イエス様は真理、つまり誠、本当のことと恵みにあふれとったよねって。これもまさに神様が、つまりイエス様が俺たち人間のために、人間になってくれたっていう事実の現れなんですよ。だからクリスマスってただ、あ、なんか神様が赤ちゃんになって生まれたらしいよっていう、ただそれだけじゃなくて、実はこの赤ちゃんになってくれたっていうことは、この俺のためやったんや、この私のためやったんや、それは何のため、この俺が、私が神様の栄光を見るためやったんや、そして神様から本当のことを教えてもらって、神様から恵みをもらうためにしてくれたことやったんや、ちゅうのを知るときがクリスマスですよ。だから周りが言うよりクリスマスってえらい違うよね。ね、今年は誰と過ごしますか、今年も一人ぼっちですか、今年もとか言ったらいかんね。それから今年のチキンはもう注文しましたか、ね、ケーキはもう予約してますか、もうすぐ締め切りですよとかね、そういうことを世の中は大事にしてる。でもクリスマスの本当の意味は、そんなもんどうでもいいわって感じよね。だって天地宇宙の作り主の見えんぐらいでかい神様がよ、制限だらけの人間の、しかも赤ちゃんになってくれた、しかもそれは俺たちのためになってくれた、神様の栄光を見てもらうため、そして神様の本当さ、真実さと、そして神様の恵みを味わってもらうためになってくれたんよ。あんたこれ知ったらもうケーキとかチキンとか一人ぼっちかどうかとか、そんなこととかどうでもようなるやろもんっていうね、そういうことを俺たちは気づいていかなくいけんだよね。だって聖書はずっと言いようやもんね、ずっと言いようやもん。聖書が言いよるのは、今年誰とどんな風にクリスマスを過ごして、どんな美味しいものを食べて、どんなロマンチックな場所におったか、そんなことはあんたの永遠には何の影響も及ぼさんでしょって。そうじゃなくて、あなたの魂が永遠に存続する、存在する、生きていく、その上で本当にインパクトを与えるのは何ですか。まさにここに言ってるイエス・キリストが人間になって生まれてくれた、体を持って生まれてくれたって、まさにこれやないねって聖書は言ってくれている。俺たちは声が大きい方に行ってしまいます。それからみんなが言ってる方に行ってしまいますね。ネットを見ててもしょっちゅう出てきます、今人気ナンバーワンとかね、この店がバズってますとか、それを見たら、おお、じゃあ俺も行ってみてえな、私も食べてみたいなと思うのが人間なんですよ。みんながやってるんだったら自分も欲しいな。でも本当のことはどうかっていうと、みんながやってるからそれが一番いいとは限らないです。みんなで間違った方に行きようかもしれんわけよね。そうやろ。だから俺たちは自分でね、トレーニングしていかなきゃ、みんながいい方にすぐひょいひょいって何も考えんでついていくように 訓練していくのか、それともあみんなはこう言いよるなって一応見る聞く、それいいよ。でも本当にそれが一番いいんかなって自分で調べてみる、そういうトレーニングをするのか、どっちかね、自分で決めて選び取っていかなきゃいけない、ね、みんなについていく方がはっきり言って楽な時が多いかもしれない。特に日本やったらそうかもしれない。日本で浮いてしまったらいろいろとシャーシーです、ね、だからみんなの中に埋もれてあんまりこう自分の頭だけぴょぽんち出らんごとこうして生きとったらまあなんとかねあのうまく生きていけるんやねんかなって思ったりする時あるかもしれない。でも本当のことはどうなんて、大事なことはどこにあるんて、何が大事なんて、そういうのを自分で調べて自分で決めて自分でそっちに歩いていくぞっていう、そういう性質を自分で身につけて生きようかんと、ひょっとして気がついたらあらこんなはずやなかったのに、なんで俺こんなとこに来とん、えどうやって戻っていく、それもようわからんしみたいなことにならんとも限らず、ね、とにかく今日覚えていきたいのはイエス様、神様なのに人間の体を持って生まれてきてくれたよ、それは俺たちのためですよ、俺たちが神様の凄さを知る、神様の恵みをもらう、神様の栄光を見るためだったんですよ、ね、これをこのクリスマス覚えていきたいし体験していけたら一番いいなって思います、ね、聖書はただ覚えるだけじゃもう半分ぐらいしか良さがわからんね、体験してもう体験する本ですからねこれ、はい、じゃあ最後お祈りして終わりたいと思います。イエス様は今日も BFF のみんなと一緒にクリスマスを待つこのスペシャルな時期をお祝いすることができてありがとうございます。キコが言ってくれたようにクリスマスを待つ間も本当に楽しみです、嬉しいです。なんでかそれはもういっぱいいろんな理由がありますけど、でも一番嬉しいのは聖書に書かれているこのことが実現したっていうそのお祝いを俺たちがするからです。神様が約束してくれた救い主、そして俺たちの主になるべくしてイエス・キリストが来てくれたよ、そして特に今日は神様が神様のまんま来てくれた、いや神様のまんまなんだけどその神様がなんとこの制限だらけの人間の、しかもその中でもさらに制限つきまくりの赤ちゃんになって生まれてくれたやんっていうことを、今改めてみんなと一緒に確認しました。これはまさにこの天地宇宙の作り主が神様が俺たちのことを思って俺たちに神様の栄光すごさを知ってほしくて神様の恵みを受け取ってほしくて、そして神様がどんだけ真実なのかっていうことを知ってほしい、体験してほしい、もうまさにそのために生まれてくれたんだっていうことをみんなと一緒に確認しました。このクリスマスやっぱり世の中ではいろんな声が響いてます。クリスマスの過ごし方こうじゃないとね、やっぱりこうじゃないとダサいよねとかいろいろ声が響いてます。でも本当に大事なのは何でしょうか。それを自分で聞き分けて聞き取って、そしてそこに向かって自分で物事を選び取って取捨選択して生きていく、そんな生き方ができる、そういう人間に作り変えてください。何よりもイエス様が来てくれたそのことをいつもお祝いして、そして来てくれたイエス様をもっともっと知って体験して、そして作り変えられていく、そんなクリスマスでありますように、そんなきっかけに使ってください。イエス様今日ここに来てくれたみんなをありがとうございます。今週1週間もイエス様の素晴らしい溢れる祝福の中で過ごすことができるように助けてください。このお祈りを心からの感謝を込めて、そしてイエス様への心からの賛美を捧げながらイエス様の名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。